さて今日はですね、入りにくい家というちょっと変わった題でお話をしたいと思います。入りにくい家っていうのはどこのことだろうかなという感じですけれども、聖書はルカによる福音書の13章の22節から30節であります。ルカによる福音書の13章22節から30節をお読みいたします。イエスは町や村をめぐって教えながらエルサレムへ向かって進んでおられた。すると主よ、救われる者は少ないのでしょうかという人がいた。イエスは一同に言われた。狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、あなた方が外に立って戸を叩き、ご主人様、開けてくださいと言っても、お前たちがどこのものか知らないという答えが返ってくるだけである。その時、あなた方はご一緒に食べたり飲んだりしましたし、また私たちの広場で教えを受けたのですと言い出すだろう。しかし主人は、お前たちがどこのものか知らない。不義を行う者ども、皆私から立ち去れと言うだろう。あなた方はアブラハム、イサク、ヤコブやすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分は外に投げ出されることになり、そこで泣きわめいて歯ぎしりする。そして人々は東から西からまた南から北から来て、神の国で宴会の席に着く。そこでは後の人が先になるものがあり、先の人で後になるものもある。以上であります。この今読みました最初のところにですね、皆さんも何度もお聞きになったことがある、有名なお言葉があります。狭い戸口から入るように努めなさい。しかしこのちょっと違和感があるんですよね。狭い戸口門じゃなかったかと、多分戸口ですかっていう感じがすると思うんですね。実はこの同じ、ほとんど似た文句がマタイによる福音書には、門と書いてあるんですね。マタイによる福音書には狭い門から入りなさいと書いてある。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入るものが多いとマタイ福音書には書いてあります。こちらの方が有名なんですね。ところが、今年は神の国についてお話ししておりますけれども、主にルカによる福音書を用いておりますが、ルカによる福音書には門ではなくて戸口と書いてあるんです。狭い戸口から入るように努めなさいとしかもなっております。でこれは決して翻訳のミスではありません。新約聖書が書かれたのはギリシャ語ですけれども、ギリシャ語の原点を見ましても、マタイによる福音書にはプレという言葉が使われていて、そしてルカにはスラという言葉が使われています。厳密に言うとそんなに大きな違いはないんですけれども、しかし明らかに違う言葉が使われているので、聖書を翻訳する人も違う言葉を当てていると思われます。で、門と戸口と言われると皆さんはどういうものをイメージされるでしょうかね。門というとかなりちょっと大きいものの感じがしますよね。戸口っていうと扉ですから、家の扉というか、出入りするための場所っていう感じがすると思うんですけれども、おそらくこのルカはそういうものをイメージして戸口という言葉を使ったんじゃないかと思います。そして先ほどお読みしたこの言葉の後の部分を見ましてもですね、ルカはこの戸口が閉まってしまう、そして閉まるとその中に入ることはできない、あるいはその戸口の中では 宴会が行われているというようなことを言っておりまして、おそらくこの戸口という言葉はその向こうに何らか この家をイメージしているんだと思うんですね。で逆にマタイの方は門ですから、おそらくその向こうにはもう少し広い町というかどこかの場所をイメージしているように思います。そして調べますと、ルカ福音書にはこの家という言葉が31回出てきます。そしてマタイは9回、マルコは12回で、ルカは実は家が大好きなんです。家好きなんです。まあ家好きって変ですけども、ルカによる福音書にはずっとこの家のお話が出てくるんですね。そして実は非常に印象的なことは、イエス様は大工なんですよね。つまり家を建てる人なわけです。しかし一方でイエス様ご自身は家で生まれていないんですね。イエス様は家に迎え入れられなかったわけですね。でもイエス様のお働きを見ていくと、常に誰かの家に行ったり招かれたり、家の中でいろんなことが起こったりしています。ちょっと、その一端をですね、いくつかお話をしていきたいと思うんですけれども、例えばイエス様がいろんな奇跡を行われておりますけれども、その奇跡は主に家で行われています。ペトロの姑が癒されたという記事を見ますと、イエスは街道を立ち去りシモンの家にお入りになった。シモンの姑が高い熱に苦しんでいたので、その後もイエス様は彼女に手を置いて癒されたという話がするんですね。わざわざ家に入ったと書いてあるんです。でこの記事からシモン・ペトロの家はカファルナウムにあった街道の目の前にあったんだろうと言われていて、今でもカファルナウムに行くとここがシモンの家だったと思いますって書いてあるんです。イエス様が家に入ったと書いてあるので、まあ、どこまでその目の前だったかどうかわからないんですけどもね。それから有名な中風の人が癒された記事、ここにも男たちが中風を患っている人を床に乗せて運んできて家の中に入れてイエスの前に置こうとしたと書いてあります。イエス様は家の中におられたので、ご存知のように彼らは屋根を剥がしてですね、そのイエス様の前にこの友達を吊り下ろしているんですけれども、ここでもわざわざ家の中に入れてと書いてある。それから、街道長でありましたヤイロの娘の癒しの 時にもヤイロという人がいた。この人は街道長であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来てくださるようにと願っているんです。娘のところに来てくれじゃなくて自分の家に来てくれと願っていて、イエス様が彼の家に行ってこの娘を癒してあげるんですね。他にも同じようにイエス様が行かれたその家で特別なことが起こっているという記事が出てまいります。もちろんそれだけではありませんで、面白いのはですね、このなんかこの辺は説教しているというか聖書研究している感じなんですけども、先週野外礼拝でお話をした100匹の羊の例えですね、覚えておられると思いますけれども、100匹の羊を持っている人がいて、1匹は見失ってしまった、1匹はどこか行ってしまった。で羊飼いは血まなこになってこの羊を探すんですけれども、その後こう書いてあるんですね。見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、喜んでくれと言ってる。家に帰ると書いてあるんです。やっぱ家に帰ったって書く必要はあんまりないんですよね。わざわざ家に帰った、この羊、どこにも行かないように家に連れて帰ったという意味もありますけれども、家に帰ったと書いてある。それからその次の例え話は10枚の銀貨を持っている女性が1枚なくした話ですけれども、あそこにもこう書いてあるんですね。彼女はこの1枚の銀貨を失った時に家を吐き、見つけるまで念を入れて探さないだろうかと。失ったところは自分の家なんですね、彼女の家なんです。で決定的なのはその次ですね。この3つの話は連続して出てくるんです。100匹の羊、10枚の銀貨、そして放蕩息子の話です。放蕩息子は家を出て家に帰ってきますよね。で家に帰ってきてお父さんはそこで この弟が帰ってきたと言って宴会を催すわけですが、印象的なのはその時にですね、この様子を見た兄が家に入ろうとはせずと書いてあるんです。兄は怒って家に入ろうとはしなかったんです。もともと兄はこの家にいたはずなのに、弟が帰ってきたせいで家から出ちゃうんですね。なんでこんなことが書いてあるんだろうかな。一体この、まあこれ例え話ですからね、あくまでも。なのにこの羊を連れて家に帰ってくる。家の中で失った銀貨を探す。そして弟は家に帰ってきて、兄は家から出ていくと。なんかやっぱりこの家というものが特別な意味を持っている感じがしますよね。それからまた面白いのはですね、18章に、これも例え話ですけれども、徴税人とファリサイ派がお祈りを、神殿に行ってお祈りをして、そしてファリサイ派の方は、私はいつも正しく踏み行ってきました、と言って、まあ、割となんていうか威張ってですね、自分を誇るかのような祈りをして、一方で徴税人は後ろの方で炭の方で小さくなってですね、胸を叩きながら、ああなんて私は罪深いものでしょうか、あなたに許される資格ありません、そう祈った。でそこでイエス様が最後にこう言われてるんですね。義とされて家に帰ったのはこの人だったと書いてある。家に帰ったと書いてあるんです。義とされたのはじゃないんです。義とされて家に帰ったのはこの人だったと書いてある。なんでわざわざこの罪人が家に帰った話が出てくるのか、特に関心はないですから皆さん、こういう話に興味関心はあまりないです。僕はもう死ぬほどこういう話が好きで、もうこういうの見つけるともう目がランランと輝いちゃってですね、一晩中聖書と首引きになるんですけど、なんで家に帰ったって書いてあるのかなと、義とされたって書いてあるんだからそれでいいじゃないかと思うんですけど、家に帰ったとか。それから16章にずる賢い華麗の例えっていうのがあるんですけども、主人のお金を管理する役割をしてた人ですよね。なのにそれをまあ横領して、でそれがバレそうになったんで、主人から金を借りていろいろ物を借りている人の証文を書き直して、で自分がクビになってもその人たちのところに雇ってもらえるようにっていう、さらに悪いことをした。でもその人のことを主人は褒めたっていう分かりにくい例え話ですけれども、その中にこう書いてあるんです。管理の仕事を辞めさせられても自分を家に迎えてくれるような者たちを作ればいいとか、ここにも家が出てくるんです。この話3時間ぐらい続けようと思うと続けられるんですが、つまりこのまあ、ルカがまとめているこれらの例え話っていうのは、実はルカによる福音書にしかないんです。他の福音書にはないんですね、だからルカはイエス様の例え話の中でも家が入ってるやつがすごい好きで、それを書いたっていうこともあると思いますけども、それ以上にやっぱり彼の頭の中にはこのイエス様と家というものがすごく密接に結びついているような気がするんですね。さらにですね、最初にイエス様の弟子になったレビという人ですね、彼がこのイエス様の弟子にしてもらった後で、レビは自分の家でイエスのために盛大な宴会を催したが、主税人やその他大勢の人々が共に食卓についていた。イエス様に弟子にしてもらったということを彼は自分の家で喜んでいる。自分の家にまさにこの救いが来たかのような喜び方ですね。それからこれは決定的な話ですけども、ザーカイですね。皆さんもよくご存知のエリコにいた主税人ザーカイ。彼は主税人、徴税人であったので、町の人からも嫌われていた。でもイエス様が自分の町を訪ねてくるという話を聞いて、なんとかイエス様に会いたいと思った。で、木に登ってですね、木の上からイエス様来るかなと思って眺めていたら、なんとイエス様の方から声をかけられる。ザーカイ、急いで降りてきなさい、今日はぜひあなたの家に泊まりたいと言われるんですね。イエス様の方からあなたの家に泊まりたいと。 で、ザーカイはそれこそ転がるようにして木から降りてきて、イエス様を自分の家に迎え入れる。でもその直後ですよ、彼は立ち上がって自分がやったことを悔い改めて、不正に取り立てたものは4倍に返しますと言って改心をするんですね。その時イエス様は何とおっしゃってるか、これはちょっとゾクッとするような表現ですね。今日救いがこの家に来たという、ザーカイに来たとか彼に来たんだけど、この家に来たという。でも救いが来たのはもちろんザーカイのところに来たわけですよね。家に来たわけじゃない。でもこの家に来たとイエス様はおっしゃっているんですね。それから、まあ、これはちょっと打足かなと思いますけれども、イエス様が十字架にかかってよみがえられたにもかかわらずですね、そういうニュースを聞きながら弟子のうちの2人、1人はクレオパという名前ですが、彼がエルサレムから離れようとしていた。そこにイエス様が何食わぬ顔して現れて、彼らと話しながら道を進まれた。そして、エマオというところまで来た時に、この2人がですね、この人はなんか特別な人だなと思って、気がつかないわけですね。この人がイエス様だと気がつかない。強いて引き止めていった、私たちと一緒にお泊まりください。でイエスは彼らと共に泊まるために家に入られたとあるんです。ここにも家に入られたとあるんです。これがどんな家か分かりません。旅館なのか、友達の家なのか。でも家に入られた。そこでイエス様がパンを裂いて、まさにこの聖餐式のようなパンを裂かれた時に二人の目が開けて、ああこの人はイエス様だったと言って、彼らはエルサレムに、もう夜にもなっていたにもかかわらずかけていくわけですよね。だからこれ、イエス様がいる家には何か起こるわけですよ。イエス様がいる家には救いがあり、また悟りがあり、癒しがあり、喜びがあるわけですね。以上のようなことをまとめると、このまさにルカによる福音書に描かれている家っていうのはですね、神の国そのものなんですよ。だからルカ福音書にある家っていうのは全部神の国と置き換えてもいいぐらいです。ルカはこのイエス様の生涯を描きながら、イエス様が行かれるお家、イエス様を招いた家、そしてそこでの人々の反応、そういうものを描きながらですね、神の国とはこういうものだということを描いていったんじゃないかと思うんですね。家ではいつも宴会が行われています。祝宴があります。おいしいものが出されて、そしてそこには罪人たちも招待されている。みんなウェルカム。イエス様の家には誰でも来ることができる。そしてこの家は安全な場所ですね。帰るべき場所。あの例え話にあるように、羊飼いが羊を連れて帰ったように、夫と息子が帰ってきたように、罪許された徴税人が帰ったように、まさにそこには安全がある、永遠の住まいである。そしてこの神の国には神の業が現れる。この神の家では神の業が現れ、救いがあり、解放がある。その家を建てられるのは誠の大工であるイエス様ご自身なわけですね。こういう家に住みたいですね。こういう家に住みたいです。どんな立派な大きな最近だったらエコ住宅かもしれませんが、でも皆さん、まあ皆さんもいろんな家に住んでおられると思いますけれども、どんな立派な家に住んだとしても、その家が幸せであるかっていうのは、家の大きさとか形とか間取りとかじゃないですよね。誰といるかっていうことじゃないですか。多分すごい立派な家に一人でぽつりとですね、住んで誰も訪ねてくれない、いい家だな、広い家だな、なんて素敵な壁紙だろう、なんて思ってても多分全然幸せじゃないと思いますよ。やっぱり一番幸せそうな家は結婚したばかりのカップルが住んでる小さなアパートって感じですね、私のイメージからすると、最初から豪邸に住まないですからね。それでも小さなアパートで、 鍋も一つ、茶碗も一つ、まあ一つか二つか、ね、私もそれはそれこそ三十数年前はそういうことがあったわけですから、そんなに経たないのか、まだ二十何年前か、それでも幸せですよね。誰といるかっていうことがやっぱりその家が幸せであるかということを決めるんじゃないでしょうかね。逆に、お家がすごい賑やかなお家でね、お子さんがたくさんいるようなお家なのに子供が一人ずつ独立していったらね、寂しいですよねって、誰か特定のことを言ってるわけじゃないけれども、エンプティーネスト症候群ってなんてあるんですね。空の巣症候群って言って、子供がいなくなって空の巣を見て母鳥が嘆いている姿のことを言うんですけどね、子供がどんどん独立して、お母さんがうつ状態になることを言うんですけども、まあ、そうならないように皆さん気をつけてくださいね、でもやっぱ誰といるかっていうことがまさにその家の幸せを決めると思うんですけども、イエス様と共にいる、ね、それこそがこの私たちの家の幸せだと思うんですよ。でもこの例え話にはですね、恐ろしいことが書いてありましたね。何かというと、この家の戸口が閉まる時が来るとか、いつもオープンじゃないと、やがて閉まる時が来る。で、今神の国のお話を今年ずっとしてるんですけれども、これからこう後半にかけてはですね、この神の国は実はやがて終わるっていう話が増えてきます。まあ、この地上の神の国は必ず終わる時が来て、そして本当の永遠の神の国がやってくる。イエス様はこの例え話で、家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまったからで、閉まってからではもう誰も入れないと、ご主人様開けてくださいっていくら叫んでももう開けられませんと言われています。これはまさにこの世界が終わるということを暗示しておられるわけです。いつまでも幸せな世界が、この、まあ、幸せかどうか分かりませんが、この混乱した世界が続くわけじゃない、必ず終わると、戸は閉まるよと。そうなったらいくら叩いても入れない、だから空いてる間に入りなさいと言われているわけです。そして入れなかった人たちについても書いてありますね。あなた方はアブラハム、イサク、ヤコブや全ての預言者たちが神の国に入っているのに、自分は外で投げ出されることになり、そこで泣いてわめいてして激しくすると。つまりイエス様と同じ時代を生きていたユダヤ人や、その後の多くのユダヤ人はせっかく招かれたのに、この神の家に入らなかったですね。今でも多くの一番最初のゲストであったユダヤ人たちが神の国に入っていないのは残念なことです。そしてもっと残念なことは、私たちのこの国民が、この国の人たちがこの神の国の家に入っていないことは残念なことですね。今こうしてわざわざ韓国からですね、海を渡って日本の人たちが神の国に入ってくるように、賛美のを持って伝道してくださるオンギジャインの皆さんのような方もいらっしゃるわけですが、彼らのミニストリーを祝福されて、一人でも多くの方がこの戸が閉まる前に神の家に入ってくださるように祈り願いたいものだと思うんですね。でも一方で、この家に入ってくる人がいるよとイエス様は予言されました。それは世界中から来ると。ユダヤ人にしてみたらこのこと言われても分からなかったと思うんですよ。人々は東から西から、また南から北から来て神の国で宴会の席に着くと、そうイエス様が予言された通り、まさにこの世界のですね、四方から神の国に、人々がやってきました。アフリカからアジアから、ね、アメリカから、さまざまな地域から今この神の国にやってきて宴会の席についています。しかしこの教えの一番の肝は、一番の重要なところは、戸口が狭いということです。やっとここで最初に戻ってきました。だいぶ遠回りしましたけれども、イエス様は戸口が狭いと言われたんですね。なんでですかと言いたい、もうちょっと広いのにしてほしい、入りやすい、ね、みんなが入りたくなるような戸口にしてくれればいいかなと思うんですけれども、でもイエス様は戸口は狭いよと言われた。しかも勤めなさいと訳していますが、この勤めなさいと訳されている言葉はですね、 戦うというような意味なんですよ。格闘するというか争うというか、つまり入るためには戦いがあると、葛藤があると、困難があると言われたんですね。すんなりパッと入れないよと。そもそも狭い戸口ですから見つかりにくい、簡単には見つからない。御嶽に教会がありますよって言っても誰も知らないですね、これだけ立派な建物なんですけども、御嶽に教会ありましたか、うちの玄関広いですよね、なかなかあれ入っ通って入ってくれる人は少ないですね、見つけにくいです。残念ながらもっと見つけやすい扉にしなきゃいけませんが、でも見つけにくい、そして入りにくい、よく日本人敷居が高いって言いますよね。教会の敷居は高いと、足が短いからまたがない、そんなことないんですが、どうもこのそこはちょっと私には関係ないところのようなね、そういうふうにおっしゃってますが、決してそうではないですよね。全ての人は招かれてるわけじゃないですか。でも狭くて入りにくいってイエスもおっしゃってるんですよね。だからそれも事実として受け入れなきゃしょうがない。もう我々はこの狭くて入りにくい扉の入り口で声を枯らして入ってちょうだいというしかないですね。でもこのお話はもちろんもうすでにこの宴会に招かれて狭くて入りにくい扉を入った人たちに、はい、もうあなたは OK です言ってるわけではないんです。常に私たちの前にはこの狭い戸口があるよとイエス様おっしゃってるんです。広い入りやすいのと、狭くて見つけにくくて入りにくい戸口があるよと、あなたはいつもこの狭い戸口から入るように努めなさいと今も私たちに語りかけていらっしゃるんです。我々はどうしても広くて入りやすい方に行きます、ね、こっちの方が簡単だし楽だし、みんな行ってるし、赤信号をみんなで渡れば怖くないですから、日本人はとにかくみんなが行けばいいと、ね、みんながやることは間違いないと思う、とんでもない話ですよね。みんなが やってれば間違いないということではない。でもそういうふうに流されないように私たちに警告を与えてくださってるんだと思うんです。狭い戸口から入るように努めなさい。ちょっと面白い写真を見つけました。こんな家があるんでしょうか、多分これ CG かなんかだなと思うんですけどね絶対こんな家はないかなと思うんですけど、ちょっと狭い方入ろうと思ったらちょっとダイエットしないとね、でもこれ見たら絶対間違いなく広い方入りますよ。赤入りやすい方ね、我々入りたい。しかしこれは神の国の真理なんですね。これこそが神の国の真理なんです。常に私たちの前にはこの2つの扉があるんですよ。広い戸口と狭い戸口とね。そしてイエス様は私たちに今日も語りかけていらっしゃるんです。狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いんだよ。入ろうとしても入れない人が多いんだよ。だからあなた今入ろうと思うんだったら、この狭い戸口から入ろうじゃないかと、入りなさいよと。そう私たち一人一人に語りかけていらっしゃる。そしてその戸口に入ったら、そこにイエス様が待ってらっしゃる。皆さんを招いてらっしゃる。最高の宴会がそこにあります。そこに安全があり、神の技がそこにある。その神の国に、神の家にあなたはお入りになりますでしょうか。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。今日はイエス様の有名な言葉、狭い戸口から入るように努めなさいという言葉を共に学びました。そこに入ろうと思っても入れない人がたくさんいる。いや、その戸口を見ることさえしない人が大勢いることをとても残念に思っています。特に私たちの国の人たち、みんなで広い戸口を探して、そして広い戸口をさえ選んでいれば大丈夫というような国であることはとても残念です。イエス様、どうか憐れんでください。そして一人でも多くの人がこの狭い戸口を選んで、狭い戸口から 入ってくることができるように、またそのために働いておられる多くの方々、また今日はこうしておいでくださった荻野院の皆さん、まさにこの狭い戸口から入るように声を枯らして賛美をしておられます。神様、その働きを豊かに祝福してください。神様が私たち一人一人をも用いてくださって、この狭い戸口にお導きすることができますように。そして私たちもともすれば広い戸口を開けたがるものでありますので、どうぞイエス様が示してくださる狭い戸口を選び努めて、そこに入っていくことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。